こんばんは。イクラ市川第216回目の放送がたった今始まりましたけれども、私はイクラ市川のパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木ですけれども、いつもですね、一緒にこの番組を担当しているですね、もう一人のパーソナリティですね、二人いるパーソナリティ、この二大巨頭のうちの一角を占めるのがですね、稲村ジェーンさんという素晴らしいパーソナリティ、今人気ナンバーワン、なんですが、その方がですね、ちょっと今日は都合が悪いということで参加してません。というわけで、今日は私一人でですね、届けたいと思っております。本日はですね、の日付は西暦2025年の、5月17日ですかね、今日は、で5月17日、土曜日、時刻はですね、18時44分そして私は、いつものスタジオを飛び出しましてですね、今は外を歩いております。千葉県の市川市の摩摩川沿いを歩いていて、まあ、もうすぐ摩摩川沿いから少し摩摩川から少し離れるんですけど、ですね、このイカエチカというこの、番組はですね、この千葉県の市川市に住む、そしてそこで地域活動している私は稲村さんがですね、この地域のいろんな話をするっていうのが、まあ、趣旨のそんなポッドキャスターなんですけれども、今日はですね、ちょっと市川市とは別に特に関係ないよと、むしろ全然違う土地の話をしようかなと思っています。どこの話をするかというと、フランスのですね、フランスの、ニースというですね、都市に関係する話をしようと思うんですが、なんでニースの話なんかするのと、ノスタルジー鈴木はニースに住んでたことがあるのかとか、行ったことがあるのかという疑問をですね、疑念を抱く方がいるかもしれませんが、実はそんなことは全くなく、つまり、私はニースに行ったこともなければ、ニースのことを考えたこともほとんどない、そんな生活をずっと送ってきたわけですけど、最近ですね、ある映像作品を見ていまして、その映像作品ではですね、の舞台が、フランスのそのニースなんですね。で、それは なんて作品っていうふうに思った方もいるかもしれません。なんか映画なのみたいなことを思った方もいるかもしれませんが、何かというと、ネットフリックスで、3月ぐらいですかね、2月か3月ぐらいに、一気に全10話、配信されて、まあ、今でもそれは見れるんですが、ただですね、いわゆる恋愛リアリティショー、今日本人が出てくる、恋愛リアリティショーなんですね。で、まあ、ちょっと細かなその恋愛リアリティショーってそれぞれにその各番組、にですね、まあ、個性があります。その個性が何かというと、まあ、ルールとかですね、そうですね、まあ、要はエンターテインメントとして、放送をこう盛り上げるためにいろんなルールが設けられている。例えば最も古いタイプのものだと言えると思いますけど、相乗りっていうですね、ラブワゴンっていう、車で旅する相乗りってやつとかですね、まあ、知ってる人はいると思いますが、そんなルールがいろいろあるわけです。ちょっと今風が春風というにはちょっと湿っぽい、まあ、梅雨の雰囲気はもう感じるような。そもそも私の声聞こえますかね。継続するのは難しい可能性ありますね。はい、ちょっとなんとかしたいなと思いますけれども、それでですね、このニースを舞台にした恋愛リアリティショーを、Netflix が提供するですね、番組、オフラインラブというタイトルのそんなものがありまして、オフラインラブ、要は、オフラインなので、要はオンラインじゃないよと、オンラインじゃないことをオフラインと言いますけど、そもそもそういうラインというものがない時代には全部がオフラインだったわけですけど、はい、まあ、電話回線とかインターネット回線とかそういうラインがありますよね。ちょっとすいません、本当に風がすごいんで、まもなくですね、この風の影響がないような場所に行けそうな気がするんですが、どうでしょうか。ちょっと待ってくださいね。こんばんは。ちょっと今入りましたんで、こんばんは。ですね、そうそう、オフラインラブという話がありまして、ニースでですね、繰り広げられる、まあ、20代から30代の、まあ、30代とか20代ですね、まあ、最年長が確か30歳の人がいたと思いますけど、男性5人と女性5人がの日本人が、 繰り広げるオフライン、つまり本当にですね、そのインターネットとか使えない、スマートフォンを使えない、パソコンも使えないみたいな、他のデジタルデバイスとかも使えないような、そんな、環境に身を置いてですね、だから非日常的なのは、その参加されるみんながですね、全員普段は、ほぼインターネットを 使わない日がない、皆さんほとんどスマホを使わない日がないみたいな生活を送っているんですけど、それが、ない状態で10日間を過ごすと、10日って決まってるんですね。10日後に日本に帰るっていうルールで、その10日間の間で、オフラインなんでですね、いろいろと番組からの仕掛けも一応あるにはあるんですが、要は最初誰もこうお互いがどんな人かも知らない、顔も知らなければ、名前だけ知ってるんですけど顔も知らないで、一応目印になるようなガイドブックを手に持っているんですが、それを持って街中を歩いていたり、レストランでご飯食べていたり、場合によっては乗り物に乗ったりということがあるんですが、街中で偶然会ったりしながらですね、参加者として、ただスマホがあれば次どこで待ち合わせようとか簡単に決められるんですけど、それができないんで、会ったタイミングで、じゃあ明日の12時になんとか広場のどこで待っててとか、そういうことを言って待ち合わせたりするっていう、あと手紙を出せる仕組みがあったりするんですけど、こんなオフラインラブというですね、2025年現在に、このオフラインというと、インターネットが登場したのが1990、登場というか、多くの人が使い出したのが96年とか以降だと思うんですけど、 Windows95 が出て以降だから、スマートフォンとかが登場したっていうのは2000年代の、から2000何年かとかだと思いますけど、i モードとか出てきてからは携帯電話で結構メールとかもできるようになったということがあったと思いますけど、それよりも前のですね、つまり20世紀、後半とかの、そんな恋愛模様みたいなものをですね、今の若者たちが体感するという感じのお話でですね、非常に面白い、内容でした。10日間もう夢中になって10日分をですね、3日ぐらいで見ましたね。はい。で、男女のやり取り、現地ニースでのですね、やり取りも非常に面白いんですが、スタジオにですね、要は、現地の状況をこうカメラで捉えたものが編集されて流れるっていうのプラス、スタジオでそれをこう視聴者と一緒に見ながらですね、コメントする、突っ込んだり、感情を揺さぶられたりする、芸能人の人たちがいるんですね。大体恋愛リアリティショーっていうのは、ここ最近の多くは、例えばバチェラーっていうものだったりしてもそうですし、愛の里っていうのでもそうですし、そんな感じなんですね。で、今回はですね、このオフラインラブにおいては、その、スタジオの芸能人というか、コメンテーターというか、いう人たちっていうのは3人いまして、男性2人、女性1人なんですが、男性2人っていうのが漫才のコンビのですね、令和ロマンの2人なんですね。そして女性が、俳優、アーティスト、ミュージシャン、執筆者などいろいろやられている、小泉今日子さんと、キョンキョンと令和ロマンの2人がですね、やるということで、非常に面白い。その受け答えとかリアクションも非常に、ナチュラルで、もちろん漫才師2人がいるんで非常に面白いやり取りもあるわけですけど、とにかく私が最近夢中になって、見たコンテンツがこのオフラインラブというわけでございました。ちなみに私、稲村ジャイアンさんもですね、結構恋愛リアリティーショーをいろいろ見てるということなんですが、このオフラインラブはちょっとだけ見たということを言ってましたね。で、彼女がですね、楽しみにしている恋愛リアリティーショーのシリーズがですね、6月に新シリーズが始まると、私もその情報はキャッチしていて、私も多分配信されるその日に見ると思いますが、これはバチェラーというシリーズの、第6弾ですね。バチェラーというのは一人の、ハイスペックな男性がいて、その人が結婚相手を探しているという状況で、その結婚相手にとして選ばれたいという女性が20人前後登場して、いろんな、サバイバルしていって、男性が回を、日にちをこう追っていくうちに、毎回こう選んでいく、何人かを選んで何人かを落とすという形で選抜していくんですけど、そういうサバイバル形式の恋愛リアリティショーがバチェラーで、その第6弾というのが6月に、もう今が5月の半ばですから、6月ということで来月には配信されるということでございます。そんな話をしましたけど、恋愛リアリティショーの話だけをしてもしょうがなくはないんですが、一応市川市の話をしますと、もう明日なんですけど、稲村さんとか私も参加しているんですが、市川 CN ネットワークっていうですね、カーボンニュートラルを、 CN っていうのはカーボンニュートラルの意味なんですけど、カーボンニュートラルをこう達成をこう目指していくっていう活動を市川市でこう行って 行くというか、行っているいろんな人たちをこう、まあ、緩くつなげるネットワーク的な、まあ活動体、団体というよりは活動体ですね、あるいは運動そのものと言っていいかもしれないですけど、それをですね昨年からやっているんですけど、そこもまあ関与しているんですが、主催者は市川市のカーボンニュートラル推進課の方々が主催するんですが、明日の市川ボリューム2というイベントがですね、明日5月の18日に南行徳で開催されるというわけです。私もですね冒頭ちょっと、まあ、短い時間ですけどプレゼンテーションすることになっていますので、もしかしたらこの伊賀市川を聞いて、明日の市川ボリューム2に参加するというふうに言ってる方もいればですね、この放送を聞いた後で明日の市川に参加して私と直接お目にかかる可能性もあるかなと思ってます。というわけでぜひ明日の市川ボリューム2でお会いしたいと思いますし、まあ、あの恋愛リアリティショーのですねオフラインラブを見た方はですねぜひ感想を、伊賀市川の X こと旧 Twitter または E メール、あるいは直接会って直接ですね、あのコルトン広場で、コルトンプラザのコルトン広場で何時に待ってるんです、そこで会って感想を言いたいということがあればぜひオフラインで直接その感想を伝えてほしいのと思ってます。それではまた次回お耳にかかりましょう。伊賀市川ノスタルジー鈴木でした。